자, 이제 봄이 왔습니다. 봄이 오면 하지 뭐. 이렇게 미뤄뒀던 묵은 계획들 더 이상 미루지 마시고요. 하나씩 실천해보실 때가 된 것 같습니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고야크노 編集長부터부터 가츠키야です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아이미です.
사랑하는 예쁜 이춘짠です.
さあもう春が来ました。ま、春が来ればするか。このように先延ばしにしておいた古くなった計画たち、これ以上後回しにせずに一つずつ実践してみられる時になったようですというふうに言いました。はい、まあ、あの春になってね、はい、韓国の山っていうと最初にピンク色の山ツツジが咲いて、うん、けなり、れんぎょうとかね、
木蓮、
うん、白木蓮が咲いてね、うん、そして桜が咲くということで春が演出されてますけれども、私たちは韓国勉強のためにこの狭いスタジオで頑張ろうということですね。春になったので新しいコーナーを始めようと思うんですけど、囲碁勘注コーナーですね。勘力出張、協力推薦の略で勘注っていうんですね。映画とかドラマとかね、おすすめするコーナーですけども、まあドラマとかって言ったけど、ドラマ最近面白くないじゃないの。
なんかこう話題のドラマがないですよね。そうそう、私あのキムタックが面白かったのに、そういうのがない最近、ね、
うん、まあ、そういう中で映画にスポットライト当ててみようと思うんですよ、
はい、
第1弾としてこの作品を選んだんですけど、ドンパリですね。日本での放題は息もできないなんですけど、これ2008年に公開されて、ちょっと3年前の作品になるんですけど、インディーズ作品なんですね。日本では去年4月に公開されて、今年初めのキネマ旬報2010年外国映画ベスト10で1位に選ばれたということで、あとはあの今回国内の映画も全部ひっくるめた映画館大賞2011で2位に選ばれたということだから、すごい人気なわけですね、日本でね。ということで私も見てみたんですよ。っていうか映画館で見てないんで、私進めると言いながら。なんでかっていうと、まずインディーズだっていうことで有名な俳優が出てるわけでもないし、あと題名ね、ドンパリじゃないですか、うんちばえ。あのポスターなんか見たら、もう巨大なドンパリっていう字が出てるじゃない。ちょっとね、やっぱり、まあ、いい映画なんだろうけど、ちょっと汚い感じがしてね、行かなかったんですけど、今回 DVD で見たわけですけど、まあ感動でした、このコーナーで一番最初に紹介したいなと思うぐらいの映画だったんですね、これ二人とも見てないでしょ、これは非常にひどい家庭環境で育った主人公なわけですよ。おっさんが、そういう人生ゆえに語る言葉がね、イベヨーグルタラッタっていう言葉が出てくるけど、もう汚い言葉しか知らないわけ、だけどあのポスターはすごいひどいんだけど、実際に見たこの監督兼主役でもあるヤン・イクチュンさんっていう主役俳優が、決してその人相悪くないの、つまりいいやつの顔してるんですよ。つまり目が綺麗でいいやつっていう主人公で、まあ韓国でも最もひどい悪口であるところの、まあ、1回だけ言いますけど、シーバンロマっていう、そのセリフをとにかくたくさん吐くわけ。多分ここまでこのセリフが出てくる映画はこれだけだと思うんですけど、英語で言うとファッキンなんとかってやつですよね。でそういう言葉をずっと言い続けるんだけど、その言葉がこう悲しみの表現とか愛情の表現とか親しみの表現とかとして出てくる、そういう汚い言葉でしか自分を表現する術を知らない一人の男性が、最大限の優しさとかその中での心の交流を描いた時に非常に美しい。でもう一人ヒロインが高校生なんだけど、同じような境遇の中で生きているがゆえに、この主人公を理解してしまうんだね、その見ただけで。でその心が分かるんだけど、悪口しか表現できないわけだけどね。でそういうおっさんと少女の心の交流がすごい美しいわけ。もお互いがお互いの心の中を知っているがゆえに、他の人には許せない心を許せて、そして自分自身の心を唯一表現できる相手として互いにいるわけなんですよね、
演技うまいんですか。
うまいよ、
監督なのにすごいね、
だから日本とかでよく言われるのは、韓国って国がね、その映画興行のためにお金を投入したりして、国家を挙げて育ててんだみたいなことをよく言うんだけど、でもこの方なんてのは全然違うわけじゃないの。インディーズで来てるわけだし、映画の勉強したこともない人なわけですよ、インディーズ映画で、まあ、俳優やってたみたいな、そういう人なんだけど、 結局全部の自分の資材を投入してね、監督、脚本、主演と全部やっちゃったわけですよ。もう借金して家も売って作ったっていうんですよね、
すごい、
うん、それでもう賞を総なめしている映画を作っちゃったわけだから、まあ、韓国映画の底力を見せる一例じゃないかなって気がするんですけどね。
すごい、
うん、まあ確かに重いテーマではあるんだけど、まあ、でも、うん、そこの中でこれだけ美しいものを表現できるとしたら、逆に言うと希望、
うん
う
ん、
そういうものに打ちのめされない人間の心ってものがちゃんとあるんだってことを証明している映画だから、私は暗いとは思わなかったんだけどね、非常に感動的な作品だと私は思います。ということで今日は囲碁館中コーナーの最初として、ドンパリ息もできないを紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
この本はみんな何？
이책들은다뭐니？
はい、そうですね。うん、ユン先生が貸してくださったんだ。
お、
うん、
ユン先生님께서。
うん。なんでなんで。
そそそけ。
頑張って。
빌려주세요。
はい。もういい、無視して進もう。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日の予備知識としては誘う表現ですね。友達に対して何々をしようって誘うときどういうふうに言いますか？
はじゃ、
うん、はじゃもあるけど、例えば私を卓球しようか、
はれ、
そうだね、よく知ってますね。でそういう内容が出てきます。じゃあ聞いてみましょう。야나하고스쿼시할래
라켓이없어
걱정마체육관으로가자
거기서라켓을구할수있어
はい、じゃあ何ですか。
いや、
うん、
スカッシュ、
うん、
やらない、
うん、そして
ラケットない、
うん、
心配ないさ、
うん、
ラケット買えんの、
うん、なるほど、そういうふうに聞いたんだ、
うん、
うん、その前に何かあったでしょ、
うん、
何？
分かんないから飛ばしました。
はいはい。じゃあそこと韓国語でね聞き取ってください。それじゃあもう一回聞いてみましょう。야나하고스쿼시할래
라켓이없어
걱정마체육관으로가자
거기서라켓을구할수있어
はい。
야나하고스쿼시할래
うん、そうですね。
ラケシオプソ。
うん。オッケー。
ケンチャナだか、コクチョマだか。
うん。
体育館。
日本語で考えてみたら。
教育館。
教育館ってどこ？
知らない。体育館って何？体育館。
うん。
体育館行こうぜ。
うん。だったら韓国語では。
体育館かじゃ。
うん。そして。
こぎそ。
うん。
ラケット。くなんとかかんとか、
うん、はい、助詞がことごとく抜けてるってことかな。じゃあ3行目4行目ね確認するためにゆっくりバージョン聞いてみましょう。やあ那覇語少し할래
ラケシ없어
걱정마체육관으로가자
거기서라켓을구할수있어
はい、どう？
걱정마、
はい、
체육관으로가자、
はい、
거기서라켓을구할수있어
はい、ですね、100点です。じゃあ確認のために私が日本語言いますので、あゆみちゃんとつんちゃんが韓国語を言ってください。まあパンマルだからね、語尾とか簡単だよね。はい。おい、俺とスカッシュするか？
や、那覇語少し할래？
や、那覇語少し할래？
ラケットがないの？
ラケシ없어。
ラケシ없어。
心配するなよ。
걱정마。
걱정마。
体育館に行こう。
체육관으로가자。
체육관으로가자。
そこでラケットを手に入れられるの？
거기서라켓을구할수있어？
거기서라켓을구할수있어？
はい、じゃあ、あゆみちゃん、単文もじゃ。
はい、単語と表現ですね。
はい。
やあ。
これは結構、日本語でも、やあとかってあるじゃない。
うん、
やあ、暑いね、とかね。 これが韓国人をビクッとさせる言葉なんですよ。これはやーって言葉が非常に慣れ慣れしい呼びかけなんでね、多いみたいな、うん、だこれを全然慣れ慣れしくない関係で口走ったりすると喧嘩越しに聞こえてしまったりするんですよ。だ気をつけた方がいいんですけど、まあ、友達同士で呼びかける、あるいは大人が子供を呼ぶ時の言葉ですね、うん、おいだと思ったらいいね。
はご
とですね、これはこわとかわとかいうそのとと同じ意味です。
少し
スカッシュですね、少しとなるので日本語の少しだと思っちゃって、運動はせよとかって言って少しとか、あ少しもはせよ少し運動しますかって言って少しとか言われると、あ少しするんだなと普通に聞き取っちゃって、何を少しするんですかと繰り返し聞いちゃったりすることがありえるんだけどスカッシュのことですね。
ももれ
何々するよということで、まず語尾を下げた場合は話し手の意思を表します。スカッシュするよっていうのが少しハレ、ね、でこれを語尾を上げるとハレっていうとするかっていう誘いの言葉になるわけですね。
ハレ、はい、ハレって感じです ね、
はい、
ラケット
、ラケットですね。
国境
心配、
ま
するな、말다っていう何々するのをやめるっていう言葉の命令略体形と言いますけど、まあだけでするなって意味になりますね。動詞とつなげた場合は何々始まとかね、何々ちまというふうにつながりますね。あるいはまらと言っても同じ意味になります。
체육관
体育館、
もも자
何々しようという勧誘の意を表す仮称の集結語尾ということで、何々はじゃっていうふうに言うんですね。
구하다
必要なものを求めるとか探すとか手に入れるという意味ですけど、この場合はゲットですね、手に入れるという意味でクハルスイッソというふうに言ってますね、うん、はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
やなあご少しはれ
ラケシオプソ
걱정마체육관으로가자
거기서라켓을구할수있어
はい、じゃあ交代して。
やなあご少しはれ
라켓이없어
걱정마체육관으로가자
거기서라켓을구할수있어
はい、じゃあ、あみちゃん、다음은뭐죠
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、俺と何々するかですね。
나하고少し할래나하고テニス할래나하고배드민턴할래
はい、テニスはテニス。배드민턴。これはバドミントンですね、うん、ベドミントンですね。はい、次の文型はそこで何々を手に入れられるのですね。
거기서라켓을구할수있어거기서재료를구할수있어거기서해답을구할수있어
はい、재료は材料ですね。で、해답っていうのは回答というふうに書きますけど答えですね。じゃあ練習してみましょう。
少し
나하고少し할래
テニス
나하고테니스할래
배드민턴
나하고배드민턴할래
배드민턴
통
응뭐까이
나하고배드민턴할래응
라켓
거기서라켓을구할수있어
재료
거기서재료를구할수있어
해답
거기서해답을구할수있어
はい、좋습니다。それでは한국문화의밤はい、ということで、新しいコーナーですね。韓国文化の部屋、韓国文化의밤ですね、まあ、語学と文化っていうのが深く結びついているわけですけども、韓国語を習得するためにやはり韓国文化っていうものを学ぶということが不可欠になってきますね。まあ、今日はその最初ということで、まずその我々が文化っていうものは何なのかっていうことを知ってから始めようと思うんですよ、うん、文化っていうのは、まあ、カルチャーっていうその英語の翻訳なわけですけど、まあ、この字面自体を見てね、これはまあ実際に東洋の伝統から言ってこの文という言葉が非常に意味が大きいんですよ、うん、昔ね、孔子が京という町で敵に囲まれて命が危なくなるっていう場面が論語に出てくるの、うん、でその時に弟子たちがどうしましょうみたいに孔子に相談した時に、孔子が何て言ったかというと、私の中にある文を天は滅ぼさない、だから大丈夫だっていうふうに言ったっけ。すなわち文っていうのが結局人間の生きる価値みたいなものなんですよ。 で、それを天が滅ぼすことはないから私は大丈夫だみたいなことを弟子に言ったわけなんだけど、孔子の場合は儒教というものを立てた人じゃないの。だからその、この場合礼っていうのが孔子が探し出した文というもの、まあ、そういう文というものに課する、つまり生きる価値、生きる意味を見出すということ、それを文化というふうに言えるんじゃないかなっていう話なんですね。まあ、実際文化っていうものは人間にしかないじゃないの。動物は文化って持たないわけでね、よく食べてよく寝てよく繁殖すればいいだけなんだけど、人間だけは生きる意味とか価値とかっていうのが必要な存在なわけですね。それこそ最近もよく自殺の話なんか芸能界とかで聞かれたりするけど、自分が生きる価値というものを、生きる意味というものを見失ってしまえば、いつでも死んでしまう可能性が、それこそ一日たりとも生きていけないのが人間というものに共通する世界なわけで、その生きる意味というものを見出すということが人間だけにある文化という世界であるという話なんですよね。まあ、だからこれはまあ我々韓国を理解する意味で知っておかなきゃなんないのは、日本なんか今韓流ブームで非常に韓国を無条件受け入れたりっていう世界が強くなっても、韓国人はなぜそれぐらい日本を好きになってくれないんだろうっていうのがあるじゃない。いまだに過去の感情から無条件受け入れたりしないっていうのを見ながら、なんで韓国人は日本に対してそんな恨みを持ってんだろう、なんでそんなに植民地時代のことをいまだに言うんだろうみたいなことを疑問に持つ人が多いじゃないの。まあ、実際それを考える上で我々この文化っていうものを知らなきゃならないと思うんですよ。すなわち日本の植民地で確かに日本人は韓国にいっぱい投資してインフラを作ったってことを日本人は考えて、なんで韓国は感謝しないにせよ恨むんだみたいなことを言ったりするんだけど、実際そういうことじゃなくて、韓国自体が持っている独自の文化っていうものをあの時日本は奪おうとしたわけなんだよね。特に韓国語を話すのを禁止して学校で日本語だけ教えたとか、名前を変えさせたとか、いろいろあるけれども、そういう、まあ、韓国人が大切にしていたその当時の文化っていうものを日本が奪う政策をしたのは間違いなことであって、それゆえにその時の人たちは長い間自分たちが生きる意味として見出してきたそれを奪われたっていう、その痛みを抱えてるわけなんですよね。まあ、だからもう立場を変えて考えてみれば、我々日本人だってそれこそ例えば今中国が脅威じゃないの、日本にとって経済大国として日本を抜かして世界一になるかもしれないよ。そしたらもうその経済の構図ゆえに日本もやむを得ず従属しなきゃならなくなるかもしれない。日本を助けてくれると言いながら属国みたいになるかもしれないじゃん。もしそういうなったと考えてみたときに、そうなって日本人が中国語を強要されて、あるいは名前を中国名に変えさせられたとか、そういうことを考えてみたら、それが日本人にとって相当な傷になるのは明らかなわけですよね。だからそういった観点で韓国人っていうのが日本に対して過去の傷というのを未だに持ってるっていうのは、文化っていうものがいかに人間にとってかけがえのないものであるかっていうことと通じてるわけなんですよね。まあ、そういう意味で我々が韓国文化っていうのを学ぶっていうことも、日本が過去において何を韓国の人たちにしてしまったのかってことを知る意味でも重要なことだし、でまた実際日本人が韓国文化を学ぶことでそういった過去の傷を解いていくことが実はできるんだっていうことにもなるわけですよね。だから韓国文化を学ぶっていう意味で、一番最初にその文化っていうのがね、いかにかけがえのないものであって人間の生きる意味なんだっていうことをちょっと考えてみました。
はい。
まあ実際のところ韓国文化っていうのを学んでいくことで逆に日本文化っていうのが明らかに浮かび上がってきたりもするし、そうすると我々も日本文化の価値を知って日本人としての誇りをより高めていくこともできるわけですよ。でそういうのを曖昧にしておくと、結局は我々日本人としても自分たちの自尊心みたいな、そういったものを保つことができないわけであって、本当の意味で世界の中の日本となるためにも、そういった他の国の文化を理解するということも重要なことなんですよね。はい。まあ、最も近い国でありながら近くて遠い国なんていうふうによく言われたりするけれども、実際のところ文化的に見ればどこが近くてどこが違うかってことをはっきりすれば、本当の意味で相手が近く感じられるようにもなるということがありますよね。だからまあ私たちが韓国を理解することは将来においての両国の友好とか、あるいは日本人が本当の意味で日本人らしさっていうものを大切にするためにも重要なことじゃないかということで、今回からハングムナエバン ということを学んでいきたいということで、第1回目は文化というものは何なのかということについて話してみました。
はい、
はいはい、それじゃあ以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。サランヘヨー。